B 面の右下の単語の説明です。あらまほし、こうありたいと願うところから理想的だとか理想的で好ましいということになります。女房などの姿も意図あらまほしきほどなり、大層理想的だほどであるというわけです。ありがたし、あることががたしなんですから、めったにないと訳しますが、どちらかといえばこれは、プラスの方向の訳になることが多くって、そこまで入れればめったにないほど、素晴らしいなんてことにもなります。次の伊藤氏は、99% 気の毒だで覚えてください。私の大学時代の友人に伊藤君という人がおりました。その伊藤君からいつもノートを借りて、受験勉強をしておりました。そこで、試験の前になりますと、伊藤君が勉強ができなくなってしまう、まあ、そういうわけで伊藤氏、あの氏っていうのは宇治という書く伊藤氏、伊藤氏は気の毒だ、という語呂を作っていました。伊藤氏は気の毒だですね。もう直感的に伊藤氏と出たら気の毒だっていうふうに考えていいと思います。ところで B の左下の38番の心苦しってありますけれども、この心苦しも自分自身が、辛く切ないというよりも、ほとんどの場合 99% 相手が気の毒だって訳しますから、その気の毒だという意味では同じになるわけです。頭の中に愛おしと心苦しは気の毒だというふうに覚えてください。原文の中では時々2個重ねて使うこともあります。愛おしく心苦しき様なりと言いますと、大層気の毒で気の毒な様子であると、まあ同じことを重ねて言ってることになるわけですね。12番に戻ります。言い訳なし、イメージは幼稚園の地の字です。幼稚園の地の字をイメージして送りがけなしとついてるんですね。ですから幼いということになります。言い訳なきほどより、いとけなきほどより、いときなきほどよりと少し読み方が違ったりもしますけれども、みんな幼いという意味です。次13番のいぶかし、当面は1番で覚えてください。よくわからないから気がかりだ、いぶかしく思いて、気がかりに思って、こんな感じです。14番のいぶせし、覚え方があります。昭和の小説家でいぶせますじという小説家がおりました。有名な小説に三章をなんていう小説があります。で、そのいぶせますじという人が小説を書けずに苦しんでいます。いぶせ氏は、この氏というのは宇治という漢字ですね。いぶせ氏は憂鬱だ。いぶせ氏は憂鬱だ。とね。というわけで、1番の憂鬱だを覚えてください。夕霧は、意味軸、いぶせき思いのままに。なんて言いますと、夕霧は大層憂鬱な気分のままに。なんていうことになります。ところが、このいぶせしが物にかかるとき、これを植物用法と言いますが、いぶせき茶碗なんていうときに、憂鬱な茶碗ではこれ意味通じませんよね。いぶせき足なんていうときも通じません。そういう時はあなたを憂鬱にさせるようなものと考えて、結局それは汚いんですね。汚らしいとかむさ苦しいというのが植物用法になります。15番のいまいまし、これ、時々人が亡くなった時に、家の玄関などに、意味中と書いて気中という張り紙がしてあるのを見ますけども、まあ、本来はこのいまいましっていうのはいむいむしなんですね。そのいむいむしが2個重なって、なまっていまいましになった。だからいまいましは不吉だということになります。その下にありますまがまがしという言葉も同じです。不吉だということになります。26番のいまめかし、統制風だと覚えてください。17番のいみじ、イメージが出ますと文脈上プラスマイナス程度、この3つのどれかになります。文脈上プラスであれば素晴らしい、マイナスであればひどい、程度であれば下に来る用言を修飾して大層何々というふうになります。 18番の牛または心牛、ぜひこの機会に3つ覚えてください。辛い、苦しい、情けない。牛が、辛い、意と浮きことなれば、体操辛いことなればというふうに、辛いの訳で覚えている人は多いと思いますけども、時には、辛い、苦しい、情けない。例えば、情けないことなので、と訳した方が、意味的に、そちらの方が良いという場合もあります。19番の後ろめたしいきます。覚え方があります。後ろから見ていて目が痛い。後ろ、それから目、目という漢字、それから、いたしと書いて、これをたしと呼んでみましょう。後ろめたし。後ろから見ていて目が痛いという感覚なんですね。ここは東名高速道路です。30トンダンプがビュンビュン、行き交ってます。ブーンなんて行き交ってます。そこの、中央分離帯のところから、小さな男の子が、高速道路の真ん中にちょろちょろちょろっと出てきました。30トンダンプがパーパーパーパーパーパー、それをあなたは後ろから見ていて、もう見ていられません。危ない。後ろめたし。後ろから見ていて目が痛い。もう見てられない。ハラハラしてしまう。それが後ろめたしなんですね。ですから、気がかりだとか心配だとか、そういう感じになるわけですね。もうハラハラして見ていられないような感じ、それが後ろめたしなんです。気がかりで、心配だという感じです。ところで、後ろめたしは現代語では、あなたは何か心の中に後ろめたい気持ちはありませんか、なんというふうに、心のやましさとか後悔という意味で使いますから、その現代語の用法と区別してください。古語の後ろめたしは単純に気がかりで心配だと言ってるだけであって、心やましいとか後悔されるという意味ではありませんので、そういう選択肢に引っかからないようにしてくださいね。その反対が後ろやすし、安心だです。21番の美しい、これは子供を慈しむ、その慈しむが、転じて、美しいになってるんですね。ですから可愛いとか愛しいという意味になります。22番の占し、よくあの人は裏表のない、性格だなんて言い方をします。まあ、そういう裏がないということなんですね。それを心の隔てがない、何でもこう隠し事をせずに、本当にこう心をオープンにしている状態、まあ、それが裏なしで心の隔てがないということになります。さて、その下の米印も大事なポイントです。心隔てという単語はそのまま古語としても用いられます。例えば、なかなか打ち解けてくれない姫君に対して光源氏が、そんな風に、書くな心隔てたまいそ、なんてお願いしているような文章があったとします。このなそというのは私の古文公式の36番に書いてある柔らかい禁止を表すなその構文です。ですから、こんな風に、な隔てたまいそと言いますと、隔てというのは心隔ての意味で出ているわけですから、源氏はその打ち解けてくれない姫君に対して、そんな風に、私に心隔てをなさらないでください、と頼んでることになるわけですね。それが、書くな隔てたまいそ、というような訳文として、原文として出てくることにもなるわけです。ところで心隔てという単語はそのまま心置くという単語に置き換わることもあります。姫君は周りの人々に心置かれじとて、というのは姫君は周りの人々から心隔てをされまいと思って、なんていうことになります。ここもしっかり覚えてください。23番のうるわし、うるわしい梅酒、さらりとした梅酒ということで、うるわしの美しさっていうのはさらっとしてる美しさです。すっきりした感じの美しさです。ですからあまりゴテゴテしてない美しさです。まあ、そういうわけで、訳し方、うるわしというのはきちんとした美しさとか端正だと訳すわけですね。 装束なども麗しく身につけたまいて、装束なども端正にすっきりときちんと身につけなさって。24番のえうなしとかやうなし、それから下の方のやくなしと元の形で出ることもありますが、えうとかやうになっても発音自体はようなしというふうになります。そこでこんな覚え方はどうでしょうか。あなたは、会社勤めを始めた時に大変な失敗をしてしまいました。上司からこんなふうに怒鳴られてしまいました。お前なんかようなしだ。そんなふうに怒鳴られますと、これは自分はもう役に立たないんだな、つまらないんだな、必要がないんだなって思いますよね。それでお前なんか用なしだというふうに考えたらどうでしょう。そうすると必要がないとかつまらないとか役へ立たないなんてのが出てきますね。例えば自己卑下の文脈ですと、我が身を用なきものと思いなして、自分自身を必要がないつまらないものと思ってなんてことになります。25番のおとなし、シャイでおとなしいって意味じゃありません。そこに書いてある通りです。大人びて落ち着いている、または年配で思慮分別があるということです。26番のおどろおどろし、実はこれ雷の雷鳴の擬態表現がおどろおどろなんですね。現代ではゴロゴロって言いますけども、まあ平安時代の人は、雷が鳴った時にダーンゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロというふうに踊ろ踊ろとなってるというふうに感じたんですね。まあですから雷の擬態表現ですから、もう気味が悪いんですね。また大げさで仰々しい感じ、まあ、雷の擬態表現として覚えてください。27番、おほけなし、これも覚え方あります。まずはこんなストーリーを考えてみましょう。あるところに一人の貴族のお父様がいらっしゃいました。大納言でありました。その大納言である父のもとに美しい娘が成長していきました。当時娘の結婚相手というのはお父さんが決めるんですね。さてそんな娘のもとに、天皇家の息子の一人、つまり宮様ですね、皇族のお一人である方が、求愛の文を送ってきました。つまりその宮様はその大納言の娘を自分の妻にしたいと思ってるわけですね。そこでお父さんはこの自分の娘をこの宮様にあげるべきかどうか、差し上げるべきかどうか非常に悩みました。しかしですね、あまりにもその家の格が違いすぎる、これでは宮家に嫁いで後もですね娘は苦労するんじゃないかと思って、まあ格が違いますから、結果としてこのお父さんはこの結婚話に OK を出さなかったんです。アルファベットの OK ですね。OK なしなんです。なぜですか？それは身分不相だったからですね。で、お父さんはなぜ OK なしなんですか？それは身分不相だったからですね。はい、これでわかりましたね。アルファベットの OK なしと考えて身分不相だからということになります。例えば、近年のセンターですと、ゲスの男が書道の道を極めんなどというおほけなき心つきたまいて、つまり身分の卑しい者が書道の道を極めたいなんというおほけなき心が起こって、その場合のおほけなしは身分不相な思いなんてことになります。28番のおぼつかなしのおぼはおぼろ月夜のおぼです。ぼんやりとしてはっきりしない状態です。まあ、そこから転じて不安で気がかりなんて役になります。おぼつかなさのあまりに宮中に参上してみるとなんて言いますと、まあ、不安で気がかりであるあまりに、そのあまりに宮中に参上してみますとなんていうことになります。以上が B 面の右下の解説でした。